皆様おはようございます。よくあることなんですけれども、誰かが KBF に来て、そしてノブさん話を聞いてくれますかということで、そして話を聞いてたら、実は本当のことを言いますと、いろいろありまして、自分の教会があるんですけれども、だんだんちょっとしんどくなってしまって、そして最近行ってないんですって、そしてインターネットでKBF のメッセージを聞いてるんですけれども、そして私がそれを聞いてるときに、その教会はその何年前で建てた教会なんですかって、そして場合によって、80年前で建てた教会なんですとか50年前、あとは、8年前とか10年前っていうような答えもあるんですけれども、その、じゃあなんか聞いてるその教会が始まった時にどういう教会だったんですかって、そして80年前だったら記憶がないと思うんですけれども、どんな話を聞いてるんですかって、そしていや80年前この教会が建てた時にこんな素晴らしい働きだったのよとか、こんなこともあったしこのような雰囲気でとか、50年前はこうだったのよって、もうみんな力を合わせてね、もうなんか困ってたらもう手伝ってあげたり、なんかすごいその建てた時、この教会ができた時すごい素晴らしい働きがあって、そしてその話を聞いてるときにちょっと KBF と似てるだなと思って、その始まりちょっと似てるようなことが起きてたんだなって、そしてそれ聞くとね、怖ちょっと恐ろしいなと思って、なぜ言うと教会は50年前 KBF と似てたとか、30年前似てた、10年前似てたけど今は似てない、今はしんどい、硬くてもう行きたくない、 それを聞いてしまうと、じゃあ KBF の先の20年先にどうなるんだろうとか、そして同じ道歩んでいかないように、走っていかないように、私たちが今どうすればいいのかっていうことを今日皆様と一緒に考えたいと思います。そして今日の教えは順番に言ってるんですけれども、今日の教えはピリピの3章の1節でスタートしたいと思います。そしてこの手紙は、パウロというリーダーが書いてた手紙で、彼はその牢屋に入れられた時に非常に苦しいような状況だったんですけれども、やっぱりそのピリピという町にいるクリスチャンたちのことを心配してて、この注意の手紙を書いてくれたんですね。ですから3章の1節から3節読んでくれますか。
ピリピの3章1節から3節まで。最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることです。どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのです。
本当に神様面白いなと思うのは、今日のメッセージの題名は野良犬のこと気をつけなさいということで、そして別に私がわざじゃないんですけれども、今日犬も参加していらっしゃるんですね、後ろで。面白いなと思って、KBF 初めてその犬も礼拝に出るけれども、今日のメッセージの題名は野良犬を気をつけなさいっていうけれども今日の犬とそのメッセージの犬はまた全然違うようなもので、その野良犬とペットの犬っていうのは全然違うようなものなんですね。そしてどうしてこの話を この犬の話が出たというと、パウロが書いてた時に非常にがっかりするようなパターンがあったんですけれども、彼は、ローマ帝国を回ってていろんな町に着いた時に、素晴らしい福音を伝えたんですね。そしてその福音が非常に単純で、永遠の命与えられるには、自分の努力じゃなくて、宗教的 なんか努力ではなくて、イエス・キリストが十字架にかかったこと、それはあなたの罰をのために、罰を受けるために代わりに受けたんだって。そしてその完璧なイエス・キリスト、神様の一人息子を信じるだけで、信じるだけで、努力しないで、断食もしないで、いろんな儀式を守らないで、ただ信じるだけで自分が許されて永遠の命が与えられるのよって素晴らしい話を出してて、そしてそれはユダヤ人のためでも、そしてのもう本当に他の国の方でも平等にその約束がみんなのためなのよとか素晴らしい話を出してて、そしてみんなそれを信じて喜んでしまったんだけれども、パウロが次の町に行ってしまったら、ユダヤ教の、伝統のあるちょっとクリスチャンみたいな怪しいような学者たちが、先生たちが現れて、そしてクリスチャン集めて、そして実はね、パオロがああいうね、盛り上がるようなこと言うんだけどね、本当のこと言うとね、そんな簡単なものじゃないんですよってね、信じるだけで永遠の命が与えられるって、ある程度それはそうなんけど、やっぱりね、いろんなユダヤ教のルールも守らないと、ちょっとその救いっていうのは微妙ですよっていうものが入って、ですからこのルールに従った方がいいよって、これも従った方がいいよって、そしてみんなそれを聞いてて、だんだんしんどくなってきて、ってちょっと待ってって、これもあれもこれもしないといけないんだって、そうやってせっかくもう自由にもう救いがもらって新しい人生始まると思ったのに、しんどいもんになってしまって、そしてパウロがそれがどこの町っていうの、そういう人がついてくるんですね。そして現在の、日本でもそういうのあるんじゃないかなと思うんですね。真実を曲げるような教え方っていうのは今でもそのような働きがあって、そしてその働きはウイルスだったらどういうウイルスって言いますと、律法なんですね。律法、努力によって救われるって。そしてこれは非常にその宗教的な考え方なんですね。私が献金すれば、私が断食すれば、私は忠実にお寺か神社行けば、それをやれば、仏壇を守れば、これをすれば自分はもっと優れた霊的な立場を取れるって。ですからその救いっていうのは人間の努力によってっていうような宗教的な考え方なんですね。そしてその宗教的な考え方が入ってくると、重たいようなしんどいような気持ちが入ってくるんですね。そして、私がこの御言葉を読んでちょっと引っかかるのは、この犬っていう言葉出してるんですけれども、私が犬大好きで3匹も飼ってるし、こんな言い方で犬って言われるなんてちょっと傷になりそうなんですけれども、ですからちょっとこれがほっとけない状態で、いろいろ時代背景を調べたんですね。そしてその時代、犬っていうのはどういうものだったのかっていうのをちょっと調べたんですけれども、その時代の犬は私たちの大事なペットと違うようなもんだったんですね。半分野生みたいな動物で、そしてそれが可愛がるようなもんではなくて、村の生ゴミを食べるような動物だったんです。そしてその動物が非常にそのバイ菌が多くて、 ですからそのような犬に噛まれたらもうとんでもないような病気がうつるっていう可能性があって、そして、現在の学者が考えているのはひょっとしたら昔の、時代の、病気っていうのはネズミ、そして今度はこの犬通して流れたんじゃないかなと思って、そして多くの人が死んでしまうとかそういうことがあったんじゃないかなって。ですからその犬っていうのは私たちの大事なケンちゃんとかフィンピとかそうではなくて、本当にもう汚い、そしてそこら辺にいて、そしてその時代の人たちも今の時代だったら野良犬が歩いてたら結構多くの人が、ああ怖い怖いどうしよう犬が来たとか、そういうような行動を取る人がいたんですけれども、その時代はその犬っていうのはあんまりにも多かったので、犬を邪魔になったら蹴っていくっていうのをみんなそれ学んでるわけなんですから、犬が来たらわらったんってあっち蹴っていうような蹴り方みんなちゃんと分かってて、ですからその犬っていうのはすごい卑怯的なものがあるんですね。なんかその祭りがあった時にちょっと離れて見てて、そして食べ物が落ちたらブワーっていってそれを食いついてくるって、そういうような嫌な動物で、そしてそれを通してやっぱりその祭りの後、結婚式の披露宴の後、そういう後の時に入ってきて毒を与えるって、そのようなイメージなんですね。ですからこの、立法学者が、そのような存在だったんですね。せっかく素晴らしい福音信じるだけで神の一方的の恵みで救われるのよと、永遠の命を与えられるのよ、教えた後に入ってきて今度なんか違うようなものが入れて、やっぱり努力じゃないとダメだぞとか、これもしないとダメよ、熱心にこれを守らないとダメよっていうものが入ってきて、そしてこの、言葉は非常にきつい言葉なんですけれども、これはパオロだけではなくてイエス様も同じような立場を取ってたんですね。それでそれはそのマタイの23の33、マタイの23の33、
マタイ23章、33節、
これがイエス様が喋ってるんですね。
お前たち蛇ども、マムシの末ども、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができよう。
きつい言い方だね。またね、27節、
災いだ偽善の立法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいです。
もう一度読んでくれますか。
災いだ偽善の立法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものでものがいっぱいです。
これを読んでて恐ろしいなと思うのは、このような教会もあるんじゃないかなと思うんですね。初めて行った時に、あーよく来てくれましたというか、もう優しくて、どうぞどうぞどうぞここに座ってくださいとか、はいはいはい、修法どうぞこれ読んでくださいって、これを賛美歌どうぞこれ読んでください、優しいんです1回目はけれどもそこずっと続くとね、その白い綺麗な教会と思ったら裏にいろいろあるんですよって。そして礼拝が終わった時にやっぱり携帯とか電話で、あの人見たとか、これだね、そしてなんかね、とんでもないような裏の世界がある、影の世界があるっていうような、もうこの御言葉そのものではないかなっていう教会もあるんですね。そしてイエス様がこの立法学者に対して こんなにきついことを言ってたんですけれども、あの私たちがあの気づいた方がいいと思うのはね、この立法学者たちっていうのは調べてみるとものすごくね真面目な人たちだったんです。怖いような人じゃなかったんです。優しいスマイルを持ってて、ね、真面目で、あこんにちはってあお元気ですかとかすごい礼儀正しい会話を使ってて、敬語もうまいし、あのすごい綺麗な真面目な人たちで、あのそしていろんな行動も真面目にやって優しく語って、そういういい子ちゃんたちだったんです。別にそこでなんかあーってそう怖いような人たちじゃなくて、すごくいい人たちだったんですけれども、イエス様とかパオロがその真面目ないい子ちゃんたちを見たときにボロクソを言うんですね。すっごいこと言うんですね。どうしてそこまで言ったと言いますと、その人たちを持ってた考え方、立法的な考え方は霊的なウイルスみたいなもんではないかなと思うんですね。非常に危険で、そしてあの、まあ、今週の新聞にも載ってたんですけれども、あの私たちの政府が今その心配してるんですよ。だんだんだんだんいろんなウイルスがあるんですけれども、現在の薬が効かなくなってるんです。そして人間がいつもその薬を飲んでるからウイルスがそれに慣れてしまってるんですね。ですから今はその日本の政府は心配しているのは、もうちょっと時間経ったらもう抑えられないような、薬で止めることができないようなウイルスが発生したら大勢の人がいっぺんに死んでしまう可能性、そしてその死んだ時の死体をどうするかというか、そのようなプランニングミーティングが あるらしいんですね。非常に危険なウイルスが今私たちの社会に育てられているという可能性があるということが新聞に載っているんですけれども、霊的なウイルスもあるんですね。そしてそれは神様の無条件の愛で、イエス・キリストを十字架にかかったことは、それを信じるだけで、それを信じただけで自分の罪を告白したらもう一方的な恵みが与えられて、そして自分は救われるって、そのような素晴らしい教えに、いやそれだけじゃダメよって、ちょっとこれもしないとあけない、これもダメよって、これもって、そういうものが入ってくるんですね。そしてあとはこの不思議なのは、この立法学者、このパリサイ人、もうヘビーとか言われた人たちっていうのは、あの聖書を完璧にしてた方だったんですね。もう覚えてたんですね。あの旧約聖書の最初の5個 あの本を、手紙を、もう覚えてて、そしてもう本当にもういつでもスルスル出せるような人たちで、ですから聖書が非常によく知ってたんですね。けれどもその理解し方が完全に外れてて、ですから私たちがその罠に落ちないようにいくつかのポイントを出したいと思います。一つは、聖書の中で何かの教えがあれば、バランス的な教会を生活、そしてバランス的なクリスチャンの生活したかったら、あの数が非常に大事なんですね。同じことが繰り返し出るんだったら重要な教えだなって、けどほとんど載ってないような教え、この場所だけっていうようなあの教えが出てくるんだったら、あのそれは重要なものではなくて、あの大したこと、そんなに大事なもんじゃないって、それを理解した方がいいんですね。そしてそういう現在の社会でも現在の教会でも、その立法的なあの先生っていうのは、そういう微妙な教えとかあんまり出てないような教えにものすごい細かく説明するんです。載ってない、聖書には載ってないような説明をどんどん入れるんですね。そうするとだんだんだんだんみんなが傾いたような考え方が入ってくるんですね。 ですから、あの KBF でもあの何か教えるんだったら、新約で何回載っているのか、旧約聖書には何回載っているのかと、これ非常に大事なんですね。でもう一つは、その聖書を読んだときに、あの現在の、あの社会の味とか考え方をそれに読み入れるんではなくて、本当にその時代書かれたときにどういう雰囲気でそれが書かれたのか、どういう味でそれを書かれたのかというのは、あの非常に大事なんですね。そしてイエス・キリストがあの天のお父様に祈ってたときに、あの祈り方はね、すごいあの珍しいような言葉を使ってたんですけれども、アバっていう言葉を使ってたんですね。アバですから、あの天のお父様ではなくてアバっていう言葉を使ってたんですね。そしてアバの味の香りっていうのは赤ん坊の言葉なんです。2歳の子供使うようなパパあのちょっとお願いしたんけどで、そういう味が入ってるんですね。けれども気をつけないといけないのは、その味でもともと書かれたのね、もともとその教えがその味で作られたので、私たちの現在の文化とか現在の社会のものを載せてしまって、それしてしまうと全然違うような本になってしまいますね。そしてよく私話に出すんですけれども、あの横浜育ちで、そして小学校の時に柔道をやってたんですね。そしてあのそれが柔道が分かんない小学校5年か6年でもうやめてしまって、次中学校に入ったら空手に入ったんですね。そしてあのその柔道の、まあ、道場っていうか、そこで雰囲気があるんですね。そしてあのその雰囲気もまた空手の中にもあるんですけれども、その雰囲気っていうのは、まあ、先輩見た時なんか言われた時、うっすって言うんですね。うっすっていう。そして訓練の時もそれは1、2、3、4、5って言って、そして終わったらうっすって言って、そういうような雰囲気であのやってたんですね。けれども私は若い時に、横浜の教会行ってた時にね、雰囲気似てるんですよ。うっすって言わない、その代わりにアーメンって言うんですね。ですからこのようなことがあって、聖書から朗読いたします。コリント第一手紙13章から読みたいと思います。アーメン。愛がなければ何の役に立ちません。愛は寛容であり、愛は親切、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢にな。聖書読んでるんですけれども、味はちょっと違うような空気なんです。もともと聖書の御言葉に入ってた空気ではなくて、私の言ってた道場の空気が入ってるんですね。先生がいて、そしてアーメン、ウスの代わりにアーメン、アーメン、アーメンって。そしてそれだけではなくて、空手ではね、動きもあったんですね。そして場合によって教会の中でも動きがあるんですね。アーメンっていうものがあって、そして礼儀正しい動きもあるんですね、教会の中で。けれども道場でもあるんですね。そういうようなものから、このウイルス、律法っていうものが入ってくるんです。同じ聖書なのに、同じ御言葉なのに、何か違う。アバ、天のパパっていうもの全然伝わってこない、違うものが伝わってくる。そしてそれはその2000年前の イエス・キリストの文化ではなくて私たちの現在の文化の代わりが入っていって、それが入っていったのでキリストがだったはずなのに重たい硬いような周りを気にしてみんなどう思ってるんだろうかというピリピリしたような、あのここで座ってもいいでしょうか、私はもうね救われてもうたった5年なのに、あの人はなんかいろいろ上下気にしたり、そのようなものが入っていって、イエス・キリストの教会ではなくて全然違うようなものになっていく、あの危険があるんですね。そして少しずつ口ではね、メッセージではもう信じるだけで永遠の命が与えられるっていう教えがあるんですけれども、けれどもいつ間にかあなたは熱心ではないって、熱心な人だったらちゃんと朝の5時の祈り会があるんですけれども、どうして出ないんですかって、1回だけ出たじゃないですかって、そして結局いろんな行動、これをしないといけない、あれをしないといけない、ですから口で言わないんだけれども行動として教えているのは、救いっていうのは無料じゃないのよって、これと似てるんではないかなと思うんですけれども、春樹さん、どうぞ 前にちょっとプレゼントあるので、最近一生懸命頑張ってるので、本当におめでとう。ちょっとねプレゼントを渡したいと思うんですけれども、いろいろね、春樹の励ましになれる、なるには何が渡したらいいかなと思ったらね、大好きなねカフェオーレを買ってあげた、本当によく頑張ってくれて、ちょっと渡したいと思うんですけど、これ無料であげますんで、はい、ね、無料なんだけどね、中身が無料なんけどね、入れ物はね、いや100円いるんだけど、いや無料よ、あげる無料でね、100円、無料であげてる中身をね、無料で、はい、ちょっと待って、120円やったよなこれ、ちょっと120円って150、あとでお釣りあげるけど、はい、無料であげました、はい、おめでとうあげたそれと一緒なんですよ、全く一緒なんです、救いが無料けれどもこれしないとダメよ、あれもしないとダメよっていうものが付け加えてしまうと、混じってしまうと、無条件の愛と今度律法混じってしまうと、無条件の愛律法なると結果は律法になっちゃうの、ちょっと薄め方面やけど、けれども律法なんですね、いくら計算しても、そしてこれでもね、来てもらってはいおめでとうってこの、ね、無料でこれをあげるって、そして値段安くしても一緒なんですよ、100円にしても80円にしても5円にしても、ですからフリーでもらうのか払っていくのかどっちかっていうもんなんですね、宗教は払っていくんですね、そしてそうなるとしんどいようなものがあるんです、そしてそのしんどいものっていうのは、例えば断食しててもそれによって救われる、熱心に毎日礼拝するとかそういうのやっててもね、不安もあるんですね、なぜ言うと一生懸命頑張ってても終わった時にこれでいいんかなっていうものが出てくるんです、そしてここまで頑張ったんけどやっぱり誘惑も来るし、良くないような考え方も入ってくるし、なんかだからね不安定が入るんですね、ですから私たちが本当にしっかりこの救いっていうのは努力じゃないんです、無料のプレゼントなんです、神の恵みによって信じるだけで もらうって、そのような素晴らしいものなんです。そして少しでもこれもこれもっていうものを入れてしまうとしんどいようなものがあるんですね。そしてどうしてせっかく10年前もうみんな盛り上がってたのに、すごい素晴らしい教会だったのに今はしんどいっていうのは、いろいろ事件があっていろんな問題があったからルールを増やしちゃったの。そして最初その教会始まった時にもう始まったばっかりだったからルールはあまりなかったんですね。ですからすごい自由があってもう本当にここ素晴らしいというものがあったんだけれども、ちょっとだんだん時間かかってくるとルールこれもあれもこれも入っていったので、だんだんだんだん硬いようなもう重たい空気が入ってきたんですね。そしてこの立法のウイルスっていうのは一番かかりやすい人もいるんですね。かかりやすいような性格の人がいるんですけれども、その一番かかりやすい人っていうのはもともと真面目な人、いい人、そういう人たちがもう移りやすいんですね。こけまくってる、もう失敗まくってる人もこのウイルスが襲ってくるんですけれども、どっちかというとその真面目な人に移ってしまうっていうようなものなんですね。もっと、いや今のじゃ、そして自分に対して厳しい、ちょっと待てって、 3日連続聖書を読んでいない、あかんって、これじゃダメって、これがみんなにバレたら尊敬が取られるって、じゃあ厳しくね、もう今日からねもう毎朝1時間聖書を読むことにしようって、そしてもともと真面目な人だから場合によってできる人もいるんですね。そして真面目にそれをやってて、じゃあ私はもう読みますって、それでは行きますって、プップップピーと、 OK、 始まるスタート、読んで、そしてちょうど時間が59分30秒もうちょっとやって、それで終わって、そして今度はできたっていう、けれどもそのできたっていう達成した気持ちではプライドがちょっと入ってきてる、ちょっとね、ひょっとしたら他の人はや KBF ではそこまで読んでる人いるやろうかって、ひょっとしたらまた毎朝やってないかもしれないなって、それやったら私が上のものやなってよ、ちょっとな、だってこれもう休憩なし3週間も毎朝1時間も読んでるしって、そしてだんだんプライドが湧いてきて、そして硬いものがそのウイルスで入ってくるんですね。そしてこれと似てるんではないかなと思うんですけれども、結婚もこういうことあるんじゃないかなと思うんですけれども、結婚って理想は、結婚した相手は大好き、愛してるから結婚したって、そしてその愛の関係の中ではね、例えば、付き合ってる頃、この人大好きやなって愛してるから、しょうがなく今から、1時間会話しようこの人と、はいスタート、はい、こんにちは、今日どうでしたかって、そうか会社で何があったの、そうかそうかそうか、よかったねって、あとはなんか、食事何食べたの、あとあと45分やな、夫婦の関係そういう形になってくると愛は枯れていきますね。そしてよく夫婦関係がダメになっていく理由というのはそういう形立法になっているの。主人の仕事はお金を稼げることって、ただいまって入ってきて、それで私の家内の仕事は家の方を任して子供を育てて、それで私はお金を出しているから食事が今出るはずなんだって、それ結局立法に入ってるんですね。立法に入ってしまうともう愛が枯れていって硬いような契約みたいな結婚になってしまうんですね。 そして神様は私たちとどういう関係を持ちたいと言いますとね、愛の関係を持ちたいの。ですからそういう固いじゃ、今から約束したので神様と15分会話しますって、よし行くぞっていう、それだったらね、神様嬉しくないんですよ。愛の関係持ちたいの。ですからそれになってしまうと、どこでもあるような宗教になってしまうんですね。ですから僕でも、私のワイフレイチェルと、もうね、主人と会話しないといけないから、じゃあ約束したので30分ロブと会話してあげるって、いいわそんな、いらない。それだったらね、話したいからの3分だけでいい。話したいから3分で、そっちの方は選ぶよ僕は、ね、義務で30分会話してくれるって全然嬉しくない、つまらない、重たい。そして教会もそうなってしまうんですね。形でやってしまう。もう祈らないといけない、聖書を読まないといけない、献金しないといけない。これは愛し合ってるような関係じゃないんです。神は私たちと愛の関係を持ちたいんですね。ですからそういう立法というのは本当に毒みたいなもんじゃないかなと思うんですね。そしてサタンというのは私たちをダメにする、私たちの信仰生活をダメにする2つの方法があるんです。そして1つの方法、A の道はサタンが誘惑として送ってくれるんですけれども、これなんですね。いいじゃないかって、ね、ちょっとバレやしないよって、ちょっと ね、やらしいけどさ、いいじゃないか、やっちゃいやっちゃいって、気持ちよりかよければそれでいいやんと。それは悪魔の一つの作戦なんですね。誘惑という作戦、悪いことしなさい、その悪いことやっててもバレることないからって、今回だけ大好きなの、今回だけって素大好きなんですね。それがけれども今度はそれを私たち断ってしまって、いや私はもうそういう罪の道はいりませんって、私はイエス・キリストをもう中心にしていきたいと思っていますって、その立場を取ってしまうと、えそうなのって、真面目になるの、イエス・キリストを中心に持って生きるんかって、じゃあそれだったら先週の金曜日食事食べる前に祈り忘れたじゃん、ダメじゃないかそれ。真面目にイエス様を信じるんやったらちゃんと食事の前に祈れよって、情けないなって。それだけじゃなくて礼拝遅刻してるよって、何それって、でそのような責め、ね、真面目にやるんだったら、熱心なクリスチャンになったらもっとこうしないとダメよって、ダメじゃないかって、今度そのような攻撃を持ってきて、そして私たちを落ち込ますんですね。ですから私は本当にそのどっちみちも気をつけないといけないんですね。そのような考え方が入ってくると、教会の中に入ってくると非常にしんどいようなものになってしまうんですね。そして、このような話も私の耳に入ってくるんですけれども、ある教会ではこれはそんなに珍しいことじゃないんですけれども、例えば教会に来て、そして誰かと話してて、じゃあこの後食事食べに行きましょうって言うとね、それも許可いるの。ちゃんと来て先生かスタッフのところにいて、そしてそこにちゃんと、ね、私が今から誰々さん スカイラークに行きたいと思ってるんですけれどもって、そしてその時にちゃんと噂が発生しないように、ちゃんと内容がどんなのかとか、どういう話するのか、そこまで細かく見てしまってるような教会もあるんですよ。それだったらね、もうしんどいっていうことになるのは当然なんですね。 何もかも見てるっていうようなもんで、そしてそのそこまで固くなっていくっていうのは、私たちの文化、現在の文化も関係してるんじゃないかなと思うんですね。そしてよく私がそのビジネスマンとか話してると、あの特にその、例えばアメリカのビジネスマンと日本のビジネスマン話し合ってる時に、そのアメリカのビジネスマンに説明してくるのは、日本は許可の社会ですよって、何かしたかったらそれちゃんといろんな手続きがあるのよって、それが日本なのよって、ですからあなたの、ね、アメリカの会社を日本になんか商売するつもりだったらこういう手続きが必要なんですよ、許可がいるよって、許可だけじゃなくてこのような仕事するんだったら免許がいるよって、そしてこの免許、この資格を取ればこれができるよって、それは私たちの社会の考え方で、そしてそれがあるからある程度私たちの社会っていうのは他の社会比べると安定してるんですね。そのなんかですから ある程度守りになっていると思うんですね、その立法っていうのは。けれどもそれを今度は神の御国に入れてしまう、教会に入れてしまって、これをやるには許可がいる、あれをやるには許可がいる、それになってしまうともう非常に硬いようなものになってしまって、そしてもう教会行くのはしんどくてもう休んでいますというようなパターンになっていくんですね。そして結局このパターンが私たちの日本のキリスト教に非常に多いんですけれども、福音を聞いてその時に喜んでたんですけれども、信じ出して、そして教会生活始まったら全然違うようなものが入ってきて、まるで時計がもらって素晴らしいローレックス買ったと思ったら家に帰って箱を開けたらロールフレックスだったんですね。そしてローレックスっていう40何万して払ったのに、このロールフレックスの後ろの蓋を開けてみたらその中身がセイコーで、そして全然違うようなもんで、そしてそれでもうつまずいてしまって教会行かなくなったって、そのようなパターンが非常に多いんですね。そういうこれをもらったと思ったのに違うものをもらってしまった、今でもイエスキリストを信じている、今でも関係を持ちたいと思うんですけれども、今の教会ではあんまりにももう鬱陶しいので私はやっていけませんっていうようなことパターンが非常に多いんですね。そしてその考え方、その立法の考え方が入っていくと、今度はその教会の伝道仕方も影響されるんですね。そしてその伝道仕方っていうのは私たちこんなに真面目だから、こんないい人たちだから信じなさいって、ですから今は私たちの賛美のチーム出ます、そしてもうみんな可愛いんですね、綺麗な格好して同じ格好で同じようなスマイルで、そして賛美しててもう本当に真面目な素晴らしいな、真面目でねって、だからそしてその考え方は、私たちはこんなに素晴らしいからそれをあなたを見なさいって、それで私たちこんなに真面目でこんなに素晴らしいんだからイエスキリストを信じなさいという考え方は立法の考え方なんですね。けれども本当のことを言うと、そこまでの完璧な人いません。その素晴らしい歌ってくれている人たちの人生を一緒に生活してたらもちろんいいものがあると思うんですけれども、私たちと同じなんですよ、失敗もするんですよ、嘘をしてしまったとか、ですから今度はその見せてるイメージと本当の自分っていうのは矛盾があるから、なかなかねうまくいかないんですね。そしてそれを見て救われる人もある意味騙されたような気持ちで、ですからそれよりも正直に告白するね、私はイエス・キリストを信じているんですって、前な人生はこんなめちゃくちゃだったんです、そして神様は私を認めてくれて罪の告白信じて 私が癒されたこと、救われたこと感謝しますけれども、本当のことを言うと今でも工事中なんです。失敗する日もあるんです。そしてまあ考えてみると2年前比べるとマシになっていってるんですけれども、やっぱりね、失敗してしまう時もあるんですよって。今でも私は工事中なんです。そして少しずつイエス様と共に生きると自分が変えられてるって気がするんです。だんだん前、去年の失敗は現在はちょっと減ってるんじゃないかなと思うけど、たまにねやってしまうんですよ、これもこれもって。そっちの方がね、私たちの社会が認められるけれども、いい子ちゃん、私たちが完璧でこんな素晴らしい人なのよって思うと、この私たちの社会にいる人たちはね、いりませんって、そんなの無理、私は無理、私はそんなにいくら頑張ってもそのようなもういい子ちゃんにはなれないから、もういいですって。ですからあのね、我慢して、友達だから一応我慢してあなたのクリスマス会に顔を出すけれども、あのそれがクリスマス会が終わった時にもう教会には行きたくないって。だってそれ、私がそのような真面目のようなあの振りっていうのは、振りかどうか分かんないけど、それは私はできないっていうことになってしまうんですね。ですからあの正直にあの話しすることっていうのは非常に大事なんですね。でもう一つは、そのパリサイ人を教えてたのは、普通の人たちには、聖書っていうのは難しいので、あのなんか神様に対する質問があったら私に聞いてくださいって、ね、直接聖書を読んだらもう混乱するから私に聞いてって、そしてその間にの存在になってしまって、そして今度は一生その人が成長できない。なぜ言うと、この人間に依存してしまってるって。そしてそれが2000年前の問題だったんですけれども、現在の教会の問題にもなってるんですね。なんとなく先生が教えてしまってるのは、なんか聖書に対する質問があるんだったら、あの私に聞きなさいって、私が全部知ってるからって、私通してあの信仰を持ちなさいって、よその教会行くな、ね、他の宗教、キリスト教の集まりに行かないでって、そうすると混乱するからって、私通してっていうような考え方が入って、それで私たちの成長が非常に縛られているんではないかなと思うんですね。現在あの英語では Life Application Bible っていうような聖書が出てるんですけれども、あのその聖書の中では上は御言葉で、下は説明が入ってるんです。そしてその説明がすごい英語では分かりやすいような説明、どうしてこれを書かれたのかとか、非常に分かりやすいもんで、そしてあの私がそれは手に入った時に気づいたのは、この本持てば別に牧師がいなくても成長できるわと気づいたんです。これすごい、これ。そしてなんか変な説明が入ってないんですね。すごい標準というか分かりやすいようなもんで、これが日本語になったらもう福音がどこまで広がるだろうとすごいワクワクしてて、もういつ出るんだろうって10年待ってる、まだ出てこない。あのそしてあの日本はすごい遅れた国じゃないんですよ、ね、技術的にはおかしい。どうしてその役が遅れてるのかなと思ってしまうと、ひょっとしたら、私は分からないけれども、ひょっとしたらあの責任のあるリーダーたちが広がってほしくないっていう、それだったらいろんな人が直接神様と関係持ってしまって、どんどんどんどんどんどん自分で成長してしまうっていう、そうコントロールが失うっていうようなものはあるかなって私がちょっと疑問に思うんですね。あのですから私たちもあのこの KBF で気をつけない、あのローブ通してっていうのはあの それに依存しないでください、ね、あの自分でも勉強してください、自分でも考えてください。あのそのような失敗には私たちは真似したくないと思いますので、あのそして今度はその4節から、10節まで、 パウロが自分のことを書いている言っているんですけれども、フィリピの3章の 4節から11節まで。
ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生っ粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨て、それらを塵あくたと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中から復活に達したいのです。
ここではパウロのちょっと自慢が入ってくるんですけれども、どうして彼がこの自慢を出したと言いますと、この律法学者たちが噂を多分回してたのは、あのパウロがね、どうしてね、信じるだけで救われるのよと、どうして神様の一方的な恵みで許されているのよとか、どうしてそれがいつも言う理由は、彼はね、弱いのよ。私たちみたいに真面目になれないから、言い訳としてこれをやってるって。ですから私たちはね、毎朝5時起きて祈ることができる、彼がね、多分ね、できてないから逃げ道としてこの教えを出してると思ってたんですね。そのような噂を回ってて、そしてこのような噂、KBF に対して回ってることもありますね。ね、あそこは、たるんでるってね、すごいたるんでるよあそこはって。だってね、祈り会っていうのはね、朝4時じゃなくてね、昼間なのよって。そして断食もね、そんな大した断食の話も聞いたこともないしとか、そういうような話があるんですね。そしてパウロがここで言ってるのは、やろうと思えば立法もすごいとこまで持っていけるよって。そしてあなたの考え方ではエリート程度までやったことあるんですよって。私はその時代の、今の時代のその、立法の資格、一番すごい資格を持ってるのよって。そして、育ちもすごい持ってるよって。けれどもそれは神様の恵みに比べると、福音に比べると、糞みたいなもん、そのようなもんですよって、大したことないよって、それを語ってるんですね。そして最後に話したいんですけれども、本当に、5年先10年先この地球が残れば、昔はね、KBF で楽しかったよって、もういろんないいことがあって、もう自由があって、自分が失敗してたらもう正直に言ったら許してもらったり手伝ってもらったりしてたんだけど、今はな、もう硬くてね、あの先生怖い、あの先生はとか、もうなんかそういうことにならないように、みんなの協力が必要なんです。みんなの協力が必要で、そしてこのようなことを力を合わせて気をつけたいと思うんです。一つは立法的な考え方は、人をコントロールするにはスパイのネットワークが必要なんですね。 そしてそのスパイのネットワークっていうのは、例えば、私が先生で、そして自分の、副牧師がいて、その副牧師の下の者がいて、そしてその下の者がいて、そして一番あの下のとこにこういう人間がいて、そしてその人間を、責任が与えられているから見張っとって、そしてその人は三宮の怪しいとこに いたので、それを気になって上の門に教えて、その上の門に教えて、それがまた先生のとこ来て、そのようなネットワークを持っている教会があるんですね。ですから教会のメンバーが見たときに、街で見たときに、あーって見られたとか、なんかこれが自分の教会に戻ってくるなっていうような、ピリピリするようなものがあって、なぜ言うと、もちろん言い訳はね、愛してますので、ですからね、心配してるんですよと、そういうような理由をつけてるんですけれども、事実はスパイのネットワークができてるんですね。そして見張ってて、そして誰かが何かをしたらすぐその先輩後輩の流れで、お呼ぶの先生のところに来て、そしてそれを分かって、そして今度は、佐藤君が呼ばれて、そしてドッカンとやられて、そのようなとこあるんですけども、それやめましょう。それが発生してこないように、誰か失敗してるの見えたらね、その人の友達になって助けてあげて、ね、手伝ってあげて、ね、この人がエロ雑誌の本から出ている、もう本屋さんから出ているって、それやったら友達として話し合って、そしてそれ捨てたいという心が示されているんだったらね、手伝ってあげて、ね、そういうネットワークをもう作らないことにする。そういうネットワーク作ってしまうと、KBF はあっという間に堅苦しいような重たいような働きになっていきます。恵みのある教会は、誰か失敗しているのが見えたら、その人の助けになる。どうやって手伝えるかなって、そしてそれをわーって回して、もう見たってすごいよって、ショックでしょとかね、そういうわーって噂を回すようなもんではなくて、そういうのはもうどこの会社でもあるようなもんで、もう会社じゃないんです。ここは神の御国なんです。ですから、自分の兄弟が失敗していると見えたらね、手伝ってあげて、泣きながら、ね、祈ってあげたり、会話してあげたり、どうやって助けになれるかって、そのような心を守りましょう、ね、2番、そしてそれは そういう立法的な教会だったら、自分はできている、この教会ができていますって綺麗な姿を見せないといけない、なんか言ってたね、白く塗った墓、私たちができているんですっていうけれども、裏ではいろいろあるんですって、そういうようなものから気をつけましょうね。ですから、なんか問題があったときに、小林君がいろいろ男性女性関係の問題があったから、結局ちょっと教会の出席をちょっと休憩してもらうというようなことで、けれどもそれをみんなに言ったらまずいから、ですから彼は受験のために参加できませんという嘘作っちゃう。綺麗な嘘、受験があってねとか、ね、ですからちょっと出席ができないんですよって、そうするとその綺麗な白い真面目な教会ですって、それを守れるって、それは危険ですから、誰か失敗したら正直にそれを言うか、今ちょっと言えませんって、その正直に言うか言わないかって、それもみんな協力しましょう。そういう白い嘘、真面目と思わすようなけれども嘘、そのようなものをやめる。私たちがそれやってしまうと、ものすごいなんか偽善的な教会みたいの道に歩んでいくことになりますので、もう一つはですから、どうすればいいと言いますとね、正直に話する、友達と、もちろんね、すごいことをみんなの前に発表するってそこまでいかなくてもいいんですけれども、自分が悩んでいるんだったら自分が悩んでいますって、自分が風邪ひいているんだったら まだ誰も祈ってもらってなかったらね、無理にね、私癒されてますって言うんじゃなくて、いや風邪ひいてますって正直に認めて、正直な関係を持つと今度が出てくるのは親しい友達が作れます。ある教会では礼拝終わった瞬間にピョーンってみんな帰ってしまうんですね。そしてどうして帰ってしまうっていうのは、正直になれないから、本当のこと言えないから、そういうことになってしまうんですけれども、本当に私たちが正直にいいことも良くないことも告白するような、ことができるんだったら、ずっと神様の祝福が続くと思うんですね。けれども言ったらイメージダウンになって、私の立場が崩れるからできてるふりをしましょうとか、そういうの入ってしまうと、どんどんどんどん硬いような道に入っていくことになりますね。そして、もう一つは、その見せかけるような、霊的なものを見せないって。そして、例えば、ある教会では多分40年ぐらい前のことなんですけれども、その教会ではいろんな大変なことがあって、そしてその時代の先生がもうあんまりにも、いろんな大変なことがあったので、礼拝前でその説教台 の、 そのなんか祭壇みたいなものがあって、それで彼がそこでちょっと倒れて、そしてそこ横になってて、もう泣きながら祈ってたんですね。そしてその泣きながら祈ってて、そして礼拝の前だったので、だんだんだんだんみんなそれを見て感動して、そしてそれでね、祈りっていうものが始まったんですね。素晴らしい解放になったんですね。けれどもそれはその時で、その時は本物だったんです。けれどもね、それがその教会の伝統になってしまって、今はね、必ず礼拝前牧師そこに行かないといけないので、そこにこうなって横になって、そしてやってて、それをしないと霊的じゃないというイメージが設定されているんです。ですから今度は縁起になってるんですよ、その見せかけるようなもの。ある教会では例えば手袋をはめて聖書を触るとか、なぜ言うとこれは神様の御言葉だから、礼拝では白い手袋で、そういうような見せかけるような、私は霊的なのよっていうものがちょっとでも始まってくると、立法のウイルスが入っていくんです。ピューッと入って、そしてそのウイルスがものすごい力強いもんで、10年経っても発生していけなかったら、まだ遠見していつ広がっていくから、本当に私たちは正直にやりましょう。なんか見せかけるような行動を取らないで、本当に正直な祈り、正直な礼拝でやりたいと思いますので、それをみんなこれをやってくれたら、協力してくれたら、5年経っても10年経っても KBF 行ったらすごい自由を感じて、そして神様はもう本当にもういろんな人を祝福してくれることが続くと思います。そしてそれを私たちは忘れてしまうと、私たちの社会はその許可とか資格とか見せかけるようなものとか、ね、そういうものあるんですね。子供の、私の子供の時代、横浜では例えば電車乗って仕事に行くんだったら、本当にその、力仕事の人でも通っている時にスーツを着て、そして現場に着いたら普段着に着替えてって、そしてそういう見せかけるようなものは私たち の、 文化社会の中にあるんですね。でそれはそれでいいんですけれども、今度は教会に入ったらウイルスみたいになっていきますので、それを気をつけましょう。今から聖餐式に入りたいと思います。